ちゃんの
健康レシピ。
はい、まあ世間というかもうずっと前から、もう半年ぐらい前からですけども、なんか正月おせち料理というようなことで、まあ、新聞の広告とかテレビのコマーシャル、駅前でもこうおせちおせちということで、まあおせちの今最中というか、もう注文ほとんど終わってるのかな。今これつい最近行きました琵琶湖ホテルでもですね、こういうような2020年琵琶湖ホテルおせちというような超豪華な、
終わってないよ、
まあ、なんか
あそうか、
もう再度ね、
26日やから、
もうぼちぼち受け取りの時期が近づいてるという感じだよね、うんうんうん、早いことこのまま受け取ることもできるからね、
終わってるかも、
ね、うん、まあ、終わってるか終わってんか分かりません、はい、このホテルではまだ受け付けてたようですが、うん、ホテルからとにかくもう駅からですね、デパートからどこ行ってもおせちということで、ネットはもうこれはもうしつこくもうおせち進めてまいりますね。なんやろなということなんですけども、
クリスマスが終わったらね、
そうですね、はい、我々はそのおせちに、まあ、挑戦ということで、
はい、
いっぺん、まあ、本当にプロしかできへんもんかと、アマチュア普通の主婦でもできるんじゃないかというようなことで、まあ、おせちの中でも私が一番好きなのは黒豆なんですよね、はい、そんなんでおせちイコール黒豆というようなことから、いっぺんよっちゃんにですね、ずっと前にもいっぺん挑戦したんですけども、
うん、
あえて最近そのおせちをちょっと、まあ、正月休みになった、主人ご主人さんとか、まあ、みんなも協力していっぺん家庭でおせちだけでも作ってみようかというような人の参考にも含めて、おせち料理の黒豆に挑戦してまいりました、
はいはい、
今日のよっちゃんの健康レシピは挑戦シリーズというのなんですけども、そういう名前でもいきたいと思っております。家族ラジオ JOBBB が623回目でありまして、はい、皆さん方のおかげでますます発展させてもらっております。そしてまあね、豆に行こうということで、この黒豆なんですけども、今3つの黒豆の入った小さい皿があって、そこにスプーンがあるわけです、
うん、
これを、まあ、これから僕いただくわけですけど、はい、まず最初いただくのがひね豆と書いております、
はい、
このひね豆を使っておせちというか、ひね豆は新米のですね、半分の値段で買えたと。
あの賞味期限がね、
うん、
ちょっと過ぎていた、うん、1ヶ月ぐらい過ぎております
。ああ、そんなんがですね、はい、なんと黒豆、特に、まあ、丹波笹山の黒豆、めちゃくちゃ高いんですけども、そんなんで、賞味期限を過ぎてるもんでもうまくいけばええということで、半額の黒豆をまず使ったやつ、黒豆ですね、
はい、
それと今度は賞味期限が、まあ、切れてない、いわゆる新豆というやつですね、はい、これを使ってどうなるかということで、はいはい、まずその2つをですね、あのガスでいっぺん挑戦しようと、
はい、そうです、
というか普通のガスコンロで、はい、いっぺん挑戦してみようということで、うんうん、でそれで、まあ、もう一つはその、まあ、ガスコンロではなくて、はい、電気を使ったスロークッキングというんですか、そうそうそう、スロークッカーというんですかね、はい、電気鍋でやってみようかと、うん、まあ、いろいろとあの組み合わせを考えながらですね、安い豆、高い豆、
はい、
旧豆、新豆、そしてガス、はい、電気、まあ、あのごちゃごちゃやりながら今研究している最中のほぼ終わったところなんですけども、はい、そんな経過も報告しながら味わってみたいと思っております、はい、それでは試食に移ります。まずこれひね豆であります、
はい、
新豆の半額以下の値段で買えました。でそんなんで、これをですね、私が炊いてくれたやつをこのスプーンですくいながら味わってみたいと思います。真っ白の皿の中で本当に黒がめちゃくちゃ綺麗ですよね、
はい、
これ多分また後で出てくると思いますけども、鉄卵を使ってると思います、はい、なんか煮れたんですね、
はい、
であのいわゆるあのなんか添加物であります、何でしたかな、あの
重曹
は一切使わずに、よっちゃんの健康レシピを、まあ、なんかそのままいくような健康黒豆であります、
はい、
それじゃあひね豆をガスで炊きました黒豆の煮物をですね、
はい、
食べてみたいと思っております。いきます。お、
一応ね、あのちょっと言うとけど、関西風黒豆という題名 で、
そうですね、
ふっくらシワがないと。
なるほど、
うん、
関西風の黒豆はシワがない方がいい、
ない方がいい、
関東風の白黒豆はシワがある方がいいと、
シワの夜まで長命にという、
うん、だから
シワらしいですね、
うん、だから関西風、 の方はツルツルした肌でいこ う,
そう
関東の方は、まあ、シワの夜まで長命と、まあ、両方もまめに生きようということですよ ね,
そう
ね年取ってもツヤツヤでいくのか、
うんうん
まあ、シワが寄っても長生きするのかというような、まあ、そういうところで、
はい
まあ、我々関西に住んでますしあんまりシワの寄らん方が僕好きなもんですから、はい関西風をやっていただきました、
はい、
食べております今、はい、うまいですよ、うん、
これ切り、うん、あのねほら豆の
うん、
ちょっと豆をあの上手に半分に切って、
うん、割ってみて、うん、
あの刃で割ってみて、
うん、
で切り口を
なるほど
見てください、
はいはい、分かりました
味が染みてるかどうかそれで分かるんです
よなかなかちゃんとした色してますよ死んでますよ
黒いですね、
うん、黒いっていうのがもう黄色の濃いやつです ね、はい、うんこれ大変おいしいひね豆のをガスで作ったやつです
はいそうです、
うん、今度倍以上する新豆をガスで炊いた炊き方も同じですよねこれね、
はい、
やってみましょう
はい、
はい、シワについてはややあの古い豆の方がシワが寄ってますが新豆もシワがないのがある、ね、あるし
ないあるのとないのがあるの
混じっておりますね、うん、必ずシワでは新豆と旧豆の区別はそんなに顕著では出ませんね、うんうん、味はどうでしょうやっぱりこれ差はありますわ。
あ、違いますか。
違います。
どこが違います
か。これはね、もう旧豆だけしか食べんかった。今度
よろしく。分かれへんね。
うん。しかしね、やっぱり倍数値段な、もうね、柔らかさが違う。
ああ、
うん、
なるほどね。
うん。あの、それと柔らかさと、
うん、
豆の肉は、
うん、
粘りがありますね。
ああ、なるほど。
うんうん。
新豆はね、
熱中熱中っていう感じやけども、
熱中熱中
黒豆の方はこれだけ食べたらうまいんです
よ、ね、
全然わかりません、うん、比較するからこういうこと言えるんだけど、うん、ちょっとまあ硬いというか
ちょっと、ね、
ちょっと、まあ、柔らかくないと言うた方がいいですね、
うんうん
うんうん、これ
なるほど
この新豆はもう本当シワがあるのもありますけども、うんうん、これはほんまに柔らかいね
なるほど、
うん、その違いが出ました、
うん、
シワについては旧豆の方がやや多い、
はい、
新豆は少ないということですね
少ない、
はい、そういう結論になりました、
はい、
そして
じゃあ作り方いこうか
いきましょうか、はい、電気は後でいきましょうかそれを食おうか
は
ね、
はいは
い、いずれにしましてもね、
はい、
あのいわゆる、まあ、ホテル製とかいろんなところあると思いますけど、
うんうんうん、
その黒豆と、
うん、
あの差異はないです、
うん、
非常によくあのやったと思いますよね、
はい、だから材料
これで十分です、
はいはい材料、黒豆 200g
これは、
はい、洗っておきます
両方ともですかひねもんもひねもんも新豆も同じ量ですね
黒豆と言われるもん
はい、はいはい、ずっとほんならそれでいきましょうね、はい、
洗って意外とね汚れてるんであ
そうですか、
はい、2回ぐらい水変えて
なるほど、
はい、洗いました
はい
で、まあ、ちなみに 200g で、1186円なんですけど普通の値段やったらね
どっちがですか
えあの新豆いやいやですよどちらじゃなくて普通の豆は、はい
うん、
普通は、まあ、1186円ぐらいなんですが、
はいはい、
それの半額で593円ね
あそうです
それで買ってます
だからひね豆が500ね豆半額 で,
半額です
新豆が倍で
そうそう
倍の新豆の値段が
はい1186円ちょっとこれ換算してるんで 200g で
ええまあそれはいいです、はいまあまあうん、換算してそうです、ね、
それぐらいするんですよ
はい、
はい、結構高いもんですよ
あいやいやそれも丹波のこんなもんね
丹波だから手
に
入りに
くいですよね、はい、もう宝の玉やとも言われておりますが、はいはい、
で、今言いました黒豆 200g それから水が8杯、ごめんなさい水が 1200ml
はい、
ねカップ6杯です結構たくさんですよ、
はい、あ本当ですね、
はい、で白い砂糖が 170g
はい
黒砂糖が 30g
あ黒砂
糖これちょっと黒砂糖入れるっていうのはちょっとうちのやり方であ
これいいですね
大抵あの黒砂糖は入れてませんけども、
う
ん、
そうですか
うちは黒砂糖必ず入れます
はいその方が家庭の味というのか、は
い、美味しいですね
野生的というのか力が出ますね
はい、はい、塩が小さじ1/2の1杯、
はい、
で醤油が大さじ1杯
はい
それであと、錆釘なんですけどもなかなか最近錆釘は
ないですわ
工事現場へ行って取ってこないといけないんですけど
いやそれでもねあのこの頃割と合金の割合がね、
うん
あんまり鉄が少なくなってきたりして ね錆びないんですよ
錆びないらしいです、ね
うん、それで、
はいはい、それで鉄卵を言うて、
はい、
ザ 鉄卵っていうのを売ってるんですよ。
面白いですね、
これ面白いですよ。
鉄分補給とか言っても、はい、まあ、田淵さんのためのなんか鉄分で
だからネズミにみたいな形をしてるやつとか、はいはいはい、お茄子の形をしてるやつとか、はい、まあいろいろあるんですけれども、はい、かなりのも
お
重たいでしょ。
重いですね。
重たいですよ。
しかもこの有名な南部鉄を使っているというね、
これが便利です、
ね、これ面白いですね、はい、調理器具にこのザ鉄卵っていうのがあるということ自身がおもろいですね。
これ1個
以前作った10年ほど前に作った時は、はい、サビクギあったんですよね。
サビクギやりましたけど、まだあれもね、はい、なんか合金が結構多かったんですよ。
あ、ねね、サビないね、はいはい、まあ、あの鉄卵はあったらこれ使いましょう皆さん、ね、はいはい、言いましょう。
はい、作り方です、
うん、
はい、先ほど言いましたが、まずは黒豆を洗います、
はい、
で、水の量ですがかなり水が多いので、
はい、
浅い鍋やったらちょっとこぼれてしまうので、
うんうん、
こういう寸胴鍋で、
なるほど、
何センチや20センチか、うん、高さ深さ、20センチぐらいありますよね、
はいはい、物差しがありますね、
はい、こんなもんね、それぐらいの寸胴
鍋、うん、そんなもんですね、
はい
はい、
これが必要ですね、
はい、
豆炊くの、
はい、20センチはないけど17、8センチですね、はい
はい、これをがないと、ちょ深い鍋がないとちょっと豆は炊きにくい。
そうですか、
はい、
あれ悪いですけど深い鍋をちょっとご用意お願いいたします、
はいはいはい、で先ほど言いました調味料ですが、うん、砂糖、白砂糖、黒砂糖、塩、醤油、
はいはい、ね、醤油もあるんですか。
はい、醤油も、
はい、
全部入れます一緒に。
あ、全部入れるんですか。はい、
はい、うん、はい、あ、ごめんなさい、さっきね、うん、寸胴鍋にさっき言いました水1200と調味料を入れて、豆まだ入れたらダメです。
はい、はい、
で強火にかけまして、
うん、
沸騰させます。
あ、その調味料の入ったまま、
はい、
強火沸騰、
はい、
了解。
ですぐ火を消して、うん、で鉄卵と黒豆を入れてください、
うん、なるほど。
だから熱い時にポンと入れる、これが関西風のやり方です。
なるほど、
はい、
まあ、今日は関西風でいきましょう、
はい、そうです。
なるべく視野の少ないやつ、
はい
はい、
で外蓋をして、
うん、
外蓋というのはこの外蓋ね、
これ鍋自身の蓋ですね、
中の蓋じゃなくて外蓋ね、
分かった、
をして、
うん、
まあ8時間以上置いてください。
え、
まあ一晩だから以上置いたらいいです、
うん、そのまま、
は
ん、何もせんと、
何もせん、
浸水させるみたいにして、
そうそう、このやり方一番いいんですよ。
おりゃー、なんと、はい、これ皆さん覚えてくださいよ、はい、もう苦労しました、これもう 試食も大変やったし、大変やった、
よかった、ええ試食やな、
ね、いやいや、何、うん、もうあんまりにやりすぎて風、本人風邪ひいて鼻風邪や言ってますけども、
は
い、僕も危なかったんですけど、
はい、まあまあ、はい、でこの鍋を、
食べ物の熱食は面白い、
はいはい、この鍋をガスにかけまして、うん、中火にします、
はい、うん、
で沸騰直前に、
うん、
こう周りから泡が出てくるので、
はいはい、
それから弱火にピッとします。
なるほど、はい、これよう見とかんとあきませんね、この料理は。
そうやね、
結構つぎ切りの料理ですね、
はい、まあまあ今はね、
うん、
あとはほたらかしやけど、
あの、はい、まず最初のこと
で最初に、うん、弱火にしますが、この時に泡がもし出てきたら、
うん、
あれ、アク取りをしてください。
アク取りやす
い。で今回ね、
うん、
泡が出てこなかった、なんでか分からへん
ね、うん、
出てこなかったんです。
はい、
はい、でその次に落とし蓋をします、
うん、はい、
でその落とし蓋をするのに、金属製とか、木製の落とし蓋でもいいんですけども、
うんうん、
実はアクって絶対出るもんですから、
うん、
リードペーパーっていうか、キッチンペーパー、
はい、
こういうなんかザラザラした、
面白いですね、真ん中に穴開いて真ん中
で、これはね、アク取りシートというんです、
うん、
アク、
うん、
脂肪の取りシート、
はい、
こういうのをポンと乗せる、
うん、
はい、でもいいし、リードペーパー言うて、キッチンペーパーのこんな材質のなん、どういうたやかな、もこもこしたや
つ、もこもこした、
はい、うん、それを乗せるか、それからガーゼ、うん、
あ、ガーゼもいけます
か、ガーゼも OK
です、そうですか、
はい、それを乗せて、
はい、
その上から、
うん、
金属製か木製の落とし蓋をします、
うん、今回我々はどれを使ったんですか。
うちは木製はありませんから、
うん、
金属製で、しかもその、中の、あれはいろいろ使ったんですけど、リードペーパー使ったり、アクトリシートどれも一緒です、ガーゼ使ったり、うんうんうん、全部できます。
あ、全部できます、
はいはい、でその上から、金属製 の、
うん、
こう伸縮できる、
はい、
落とし蓋ね、
なんか扇みたいな
やつですね、はい、そうそうそう、
はいはい、
それを落とし引いて、
はい、
ほんで、うん、豆が踊らないように、
は
あ、豆がウォンウォンウォンと踊るんで、できるだけ踊らないようにするために、
うんうん、
落とし蓋をしまして、でしかもアク取りをするために、
うん、
こういうシートね、
紙とか、
そう、
はい、
まあ、ガーゼとか、
はい、いろいろやって、
うん、敷いて、
はい、
で
二重だから内蓋みたいにな
ってるん
ですね、はい、
うん、で2時間半か3時間ぐらい、
うん、
柔らか豆が柔らかくなるまで煮ます。
あ、
この時に
外、これ強火とかそんなんどうですか。
弱火言うたよ。
あ、言うた、ちょっと聞いてなかった、うん、ごめんな、
はい、はいはい、いやいや、
弱火 で
豆が柔らかくなるまで煮ます。
2,3 時間、
はい、もう
よろしかそれで、
これ、はい、もう4時間でもええぐらい、
もうそうな、3、4時間、
はい、で外蓋も捨ておくんですが、
はい、
この時にですね、うん、かなり水分量は1200ですから多いですよね、
うんうんうんうん、
だから浅い鍋やったら
吹
きこぼれるんです、
はいはい、ああ、なるほど、なるほど、
だから寸胴鍋ってこんなふうに18センチ深さね、
うん、
以上ある
ほう
ん、
あの吹きこぼれを防止するということですね。
そうそうそう、そのためにこういう鍋が必要です。
はい、
はい、で、まあ、ずっとほったらかしていいんですけども、
はい、
ちょっと心配やったら外蓋だけちょっと開けてね、あんまこう長いこと開けん方がいいです。温度変化ものすごく嫌うんで。
あ、そうですか、
はい、で、見て汁がえらい減ってるなと思ったら、うん、差し水をしても構いません。
あ、なるほど、
ね、1カップとか2分の1カップとか、
まあ、
この辺は自由です。
なるほど、
だけど多分最初は大丈夫です。
なるほど、
はい、
ただ柔らかくなったら柔らかくなったことを確かめるためにはどうしたらいいんですか。3、4時間煮るって言ってましたですね。
3、4時間ほったらかし、多分大丈夫。
あ、そうですか、まあ、確かめてもよろしいか。
まあまあ、うん、私は今回2時間半にしたんですが、
うん、
まあ2時間半ぐらいしてから、
うん、
その2時間半ぐらいやったら大丈夫です。
あ、そう、
水分減りません、減りませんっていうか
柔らかく、
うん、うんうん、大丈夫です。で、豆から、うん、
いや大丈夫や、大丈夫、
豆から水が豆より下へ下がったらダメなんで、
うんうん、
その辺だけこう、
まあ、ああそうですか、なんかちょっと
たまにペット
煮汁がなくなると焦げるんで、
うん、
焦げたりする。
で豆がしわ寄ったりする。
ああそう、
はい、
だから煮汁だけはちゃんとしとけっていうことですね。
そうそうそう、ちゃんとしとけっていう、
はいはい、で、はい、まあ硬く柔らかくなるのは2時間半ぐらいで柔らかくなると、
うんうん、
まあ、慎重な人はもう半時間とか、
そうや、そうそう、
1時間やっても別にかまへんと。
そうそう、かまへん、
はい、ただ煮汁については要注意せんとあかんでと、
そうそう、
ちょこちょこ開けながら、
はい、
なかったらちょいちょいと、まあ、差し水をせえということですね。まあやっと分かりました。
何回か、はい、煮てはで冷ましで、ある程度プッとすぐやった時に
こう、うん、やった時に
噛む、
あ、噛むんかいな、もう突然噛んどるやん、
噛んだ時に、あ、もう中まで芯はないなと、柔らかいなと思ったら、
うん
う
ん、
もう中落とし蓋も外蓋もした状態で、うん、一旦冷まします。
ほうほうほうほう、
冷ましてほったらかしにする。
ああ、もう掘るわけですね。はいはい、はい、
消化いう意味ね、掘るというか、
あ、
消化する。
まあまあ、それは火消さんかったらな、うんうん、冷めへんわな。
そうそう
そ
う、
それは分かっとるわ。
で、冷めるまで置いといて、
ほ、うん、
ほんでまたね、
うん、
気が向いたらやってください。気が向いたら
だ
から次の日でもいいんですよ。
あ、そう、
ただ部屋の中が20度以下でないと、あんまり暑かったら腐るかもしれないから、
あ、なるほど、
その辺はちょっと、うん、冬やからね。
まあまあ、
まあ、黒豆たぶんは冬やから
ね。大体はあったかい家に住んである人多いからな、ね、牛みたいなね、7度とか8度の部屋では
ない。そんなん
15度ぐらいかい、まあ、
じゃあもうちょっとある、
はい、
はい、まあ、でそんなんで何回も、
うん、何回も
って冷ましてはまた火つけ、
ほ
う、冷ましては火つけ、
これ大変やな、ちょっと
だから
水を加える、
そうそうそうそう、
なんとな、
ただね、うん、一つ言えることは、
ほう、
まあ、こういう作業してるときは大体他にも料理作ってるやん、
うん、まあまあ年末やしな、
で、
うん、
一番弱火できるところに置いてくださいよ。
あ、
黒豆は
穴があったら、うん、穴中間コンロがあったら、うんうんうん、一番上の方三角形の頂点のような、
まあまあうちはそうやけど、三角形の頂点やけど、家ねと違い
ま、
まあ、2つぐらいしかないとこは、
まあ、
とか弱火がちゃんとできるところ、
うん、ああそうか、うんうん、なるほど、
ね、でもね、うん、本当に落とし蓋して外蓋してるから大丈夫ですよ。
何が大丈夫？
吹きこぼれない。
うん、それうがんてな、焦げへんのが、焦げないとかいうことはもう大丈夫、大丈夫
で、な
ん
で。
うん、まあ、なんじゃそれ。
まあ、で
焦げないということで、焦げない、
そうそうそう、
吹きこぼれがないということ
で。吹きこぼれがない。はい。
はい、
である程度、まあ、汁が減ってきたらですね、
うん、
鍋を変えて浅いめにしても、これはその あの家によって違いますけど、う
ん、まあまあ帰んでもいいわ、
まあ帰んでもいいですね、
うん、もうそれはいらんことしないんだ、うん、もうこの寸胴で行こう。
もっと大事なことはともかく豆が常に煮汁に浸かっていることが大事。
なるほど、
はい、で、3日間かけてやる人もいるし、
はい
はい、あの、うん、2日ぐらいで終わる人もいるんやろうけども、ともかく、中の方までですね、
うん、
味が染み込んでいる、うんうんうん、でこれはあの半分に割ったらよう分かりまして、うんうんうん、結構茶色になって
た、茶色な、茶色の濃い茶色、うん、ちょっと紫がかったような茶色ですよね、皮の色がこれ入ってるんかもわからんね、なるほど、
で、それで終わり、うん、終わりというか、で次は保存方法を言います。
ちょっと待って、それどれぐらいかかったうちこれ。
いやもうね、あの気がついたらやってたから、
あそう、
まあ、3日ぐらいかかったね。
ああそうか、うん、やっぱりこれなかなかの料理やな、黒豆というのは。
まあじゃあ
簡単なもんではないな、
うんうんうん、だからついでにやるから、
うん、
別にこれだけとかかってるわけじゃない、
うん、分かってる分かってる、うんうんうんうん、なるほどな、はい、うんうん、まあそれで、
うん、
できたと。
できた、
分かった、はい、次保存。
ほな次保存ですけども、
うん、まあ、すぐ食べてまうけどね、こんなうまいからないわ、うん、
でもお正月まで持たすということで、早う作ってもね、
うんうん、持たせる、
で持たせるときに、うん、煮汁が必ずに、あの煮汁に黒豆が使っていることが重要、うん、
はいはいはい、
これがすごい大事。
容器にまあ保存すると、そうそう、この場合タッパウェアみたいなものやってる
から
ね、
あ、うん、上ま、
うん、寸胴のタッパウェアやね、その黒豆が出たらかわけね、
出たらか、
これ出てへんな、
出てへんよ、
うんうんうん、
で上にねラップをかぶしてるんです
よ。あ、ラップかぶってるんじゃん、
ラップはかぶってる、ちょっと出ててもね、うん、ラップかぶしたら大丈夫
なんです、うん、
空気に触れないという、できるだけ、
あ、そう、まあ、ラップかやった上にまだしっかりと
線がしたる、
そうそうそう、これ
そう、うん、
なだからいわゆるあんまり酸化せんようにしてるわけやな、
そうそうそう、でこれを冷蔵庫に入れて保存すると。
あ、そうか、
でね、
うん、
はいはい、ま、そんな、お正月のに待てないわで食べてしまうやんか、
うんうんうん、
食べてほんで触るやん、
うんう
ん、ほんだまた、いやこれちょっとね、唾が入ったりとか心配やなと思ったら、もう一回汁だけ取り出して、
うん、
ちょっと炊くとかです
、汁をね、
うん、汁を炊くとか
いうの
でできるだけ、まあ腐らない、できるだけじゃない、腐らんように
ね、腐敗が怖いねこれ、
腐敗が、
うん、まあ、うまいもんだけに
結構ね、砂糖多いからね、
うん、砂糖の防腐作用はかなり効いてると思うけどね、まあまあ注意しましょう、食べ物のことやから、やっぱ腐って食中毒が一番怖いからね、なんせ美味しい、
でこの汁って喉にいいから、うん、やめられない、
これは
ね、
うん、
この汁はもちろん捨てる人はいないと思いますけど、
はい、なんか当たり前やん、はい、絶対多そうだよ
ね、うん、はい、だからこういうので、一応ガスで寸胴鍋を使ってやりました。
約3日から4日かけて炊けたのがこの黒豆、
そうそうそう、
しかも半額のひね豆と、うん、倍したそのね、新豆両方炊きました、
うん、
で味はまあ両方とも変わらんけど、柔らかさという意味ではやっぱり新豆に一部がありました、うん、
やっぱりね、
うん、ただし、まあ、こんな柔らかさはいらんと、
うん、
これもう実質的にたくさん食べたいいう人は旧豆使ったりとか、
う
ん、
旧豆ただあんまり今の時期は売ってません、
ね、もうね、もう売ってないってことあるから、
だから来年、
来年考えた時に、
来年考えた、だいたいね、賞味期限2ヶ月ぐらいから半額や、
うん、あ2ヶ月、いや、迫ったっていうこと
は2ヶ月ぐらい、
2ヶ月に迫ってくると赤札がつく、
赤札つく、半額です、
皆さん来年よー見とき
な、ものすごい積んだってんけどね、
ある
店で、
あそう、
うん、ほんでもう、うちも、うん、ちょっとこれは買っとかないかんと思って
言ったら、ね、
売り切れましたって言われて、
うわやっぱ
りお若いなとか、
いやいや、みんな寝ろてはんねん、やっぱりな、美味しいももやから、
だから全然売れてへんかったんよ、
いや売れてたんやん、
そうやんか、なんかギリギリになって売れたみたいね、
ガーって言ったよね、
ガーって、
はい、分かりました、これほなガスでやって、
はい、
両方とも美味しい、ただまあ柔らかいの好きな人は倍出し、はい、出しながれと、
はい、
じゃあ多少まあ硬いとは言わんけども、うん、まあ、ややちょっと硬いなと、はい、で人は、
はい、
まあ、半分の豆を使いなはれということですね、今多分その半額の豆は売ってないと思いますから、皆さん、
ね、
今から作る人はもう新豆で生きなはれ、
でもどっか隠してるかもしれない、
うん、まあそれはまあそれは、ね、いやそれ隠してるって分からへんなこと、はいはい、それから、
はい、そんでやね、
これ
は
いわゆるガスでコツコツ3日4日かけてできた、
う
ん、黒豆です、
はい、ところがですね、
もう一つの方法です、
はい、はい、電気鍋を使って、
はい、スロークロッカーっていうやつですね、
スロークロッカー、
はい、
これをひね豆でですね、
なるほど、やったよね、
電気鍋でやりました、
なるほど、あ、これがそう、
これがそう、
おお。
これちょっとね味があの、うん、もっと電気鍋実はものすごい時間かかりまして、
うんうんうん、
10時間ぐらいやらないけど、
なるほど、
でちょっとできてないんです。
味はできてない、
味はできてないけど、ちょっと硬さとか、
は
い、膨れ方を見てください。
はい、わかりました。
ひね豆ですよこれ。
え、
これひね豆、
肌が綺麗やんか。
そりゃぷくっと膨れてでしょ。
ありゃあ、ま、味はいますね。はい、はい、いきます。
味はちょっと薄いかもしれない、
うんうん、お柔らかさが新豆より柔らかい。
嘘やん、それちょっと困る、うん、あ、それ煮詰めてへんからかもしれんね。
すごいで、すごいで、う
ん、え、うん、すごいね、うん、それは、うん、
なんと、
なんと、
白子クロッカーのパワー、ここ言えてへんけども、
うん、
あ、これ、食べてみんな、自分も、
うん、
やってみんな、柔らかさ、
いや、ほんまや、
うん、
あ、かわさけど、ちょっと新豆よりは硬いな。
いや、新豆より柔らかい。
え、
うん、
柔らかい。
ただね、粘りのねちょっとしたところがね、
うんうんうん、
やっぱり、
ほんま、
これ、新豆をガスで炊いて、
あ、ほんまや、
柔らかさ変わらへんやろ、
うん、変わらへんね、皮のね、柔らかさ、
これほとんど皆さんこういうのやっていくと大阪ガスさんに悪いんやけどもあのもうできたらあのスロークロッカーね、
まあ、豆のために
そいや豆もいけるし、あの、まあ、豆も何
スロークッカー、
あ、スロークッカークロッカーちゃうかな、スロークッカーやな、まあまあ、要はあの低温で炊く電気鍋ですわ。これ買いなが
ら低温じゃないねよ、あの90何度、
うん、だからさ、まあまあ、沸騰はせえへんっていうことや、
うん、
沸騰直前で、
うん、まあまあ、
あれは2段切り替えやろ、
2段切り替え、
ね、だからカレーライスもできるし、
まあ、あの高温で、うん、
あのグツグツ煮るやつはもうやっぱあれはすごいな。いやびっくりしました。
多分ね、うん、あれスロークッカーっていうのは陶器なんですよ、
うん、
中が、
うんうん、普通のいわゆるね、あの、うん、いわゆる炊飯器とかは違
う
て、
うんうんうん、
多分中がもう見たところ、うん、陶器や
もん、陶器なんです、うん、陶器やからふわーっと物をこう加熱してくれるので、あれほどいいものはないと。でカレーとかビーフシチューとか最近作らへんけどね、あの私仕事してる時よカレーを作ってほったらかして、
ほったらかして、
仕事に行ってましたけど、
まあ恐ろしくて言うな、はい、
だけど、うん、このスロークッカーすごいですね、
ですね、
この威力、
はい、まあもし料理に凝る人とか、まあ、美味しい料理を作りたい人は一つの道具としてね、うん、これなんかこれも嘘がほんまかしらんけど、アメリカの家庭には必ず一つあると。
ああらしいですね、
皆さんアメリカにあったからどうという、うんうん、そんな時代は今ないんやけども、うんうん、合理的に言うて、
うんうん、
そういう長く煮てグツグツ煮る煮物は、うん、やっぱりこの手間が少なくて済む、うん、でタイマーがついてる場合もあるし、うん、タイマーなかったらタイマーだけ凍ってきてそれで
間にね、
間に挟んでもいけるしやで、ね、はい、あのまあ、これ一つあってもいいんじゃないかいなというような、ね、はい、まあ、たまたまうちはパナソニックを使ってますけど、うん、これは別にそのメーカーに何もいつも言うも何ももらってません、うん、はい、というようなことが今、はい、まあ、完璧に全コースを試したわけなしに、
うんうん、
例えばその電気のスロークッカーでですね、うんうん、新豆を炊いたらどうなるかというようなことはまだしてないよ、ね、
まだやってない
ですね、まあ、それ必要ないぐらいやと思いますけどね、うんうん、ひね豆でもこれだけ美味しいのができるんですから、はい、ただこれは知らん人はね、
う
ん、ガスで炊いたのも美味しいと思いますよ、
う
ん、これ持ってきたらこうなるということやからね、うんうん、そこがまあ料理とか、まあ、この人の、うん、まあまあ、勝利というのが面白さやと思います ね、はい、さあ他になければ鉄平君のコマーシャルに入りますが、はい、なあ、てっぺよろしくお願いします。
あ、はい、よっちゃんと一緒にキッチンに入って
今回のだいぶ長々と話が続きましたから、はい、
そうですね、まあ、年末スペシャルなんでね、うん、これでもいいと思いますけど、黒豆を一緒に作ってその様子をですね動画で、調理、レシピ動画として晩飯チャンネル YouTube に公開してますんで、ラジオで分からなかった方はねぜひ皆さんそちらの方見てください。まあ、今回はあのラジオの方も長かったんですけど多分動画も長くなると思います。まあ、それぐらいね、
うん、
あのよっちゃん試行錯誤でこうずっと黒豆頑張って作っておりまして、
はい、
まあ、最後にスロークッカーというどんでん返しが待っておりまして、
びっくりした、ね、
まあ、こっちの方はね多分ねあのレシピ動画には載ってないです、撮影してないんで。
なるほど、
はい、まあ、また別動画でねスロークッカーも紹介できたらいいなと。
スロークッカー、
はい、思ってます。
作る料理やってもいいわね、いっぺんね。
そうですね、うんうん、あのよっちゃんがさっき言った通り結構昔スロークッカーで料理作ってて、
うん、
まあ、ふみおくん最初このコーナーの最初に言いましたけど、はい、JOBBB の102でですねこれもうほぼ10年前です、
10年前、うん、
2010年の1月8日に、あ、まあ、前回のよっちゃんのお料理コーナーね、うん、ちょっと名前今変わりましたけど、うん、よっちゃんのお料理コーナーで 錆びた釘で作る黒豆、これスローコッカーで作ってまして、
うんうん
うん、このことをすっかりよっちゃんも僕も文雄くんも忘れてて、はいはい、で今収録前に
検索したら
こう検索者出てきたっていうことなんで、うんまあね、元の鞘に戻ったかなという感じですね。
昔のものを探して古い蔵に入ったみたいな、
ねうんうん、そうです。恩子知心って言いますけどね、やっぱり古いもんは新しいんやなっていうことで、うんまあ、歴史も大事にせなあかんなっていうのも思ったんですけど、まあ、あのガスでもできますし、
はい、
電気でもできますし、
そうです、
これはもう文雄くんも言いましたけど比較の問題なんで、比較せんかったら多分どっちも美味しいし、あの別に関西風関東風関係なしにね、芝あっても美味しいと思うんで、まあぜひ皆さん作ってください
ですね。まあよっちゃんついでに言うけど、よっちゃんの話によると、関東風のシワを寄せるのはもっと難しいというね、まあ調味料を変えたり
手間がかかるらしいですね。
まあだからもうこの際関西風でいきましょうや。
そうですね、
寄ったシワはそれはそれでいいし、
そうそうそう、
シワ寄らんかったらまたね、年打ってもツーツーよ、
つや
つやの早い、肌やいことは言えますから、
どっちにしろ味は多分そんなに関西も関東も変わらないと思いますし、まあ要は見た目とね作り方だけですね。
ね、
はい、ぜひ皆さんレシピ動画ご覧ください。
はい、よしこさん、
はい、
一応まあ今までのところここまで来ました、まあ、ほぼ完成いうところ行ってるんですけども、
はい、あれは面白かったね。でも
何が、
電気鍋
もう出てきてね、
まあ、
出
て
き
てまさかと思って
保存しといてよかったですね。
いやあれはまあまあ、あの私ほんまに毎年あの実は黒豆炊いてるんですけど、
はいはいはい、
炊いてるよ
毎年ありますよ、
うん、覚えとかなきゃそれ。
ただ古いね、うん、あのひね豆でやったことないんですよ。
ああね、
これびっくりした。
半額やからね、ひね豆でやって、うん、もう白もう新米とほとんど変わらない、
ね、だから今回そのね賞味期限切れてる豆でやったっていうのがまあ一つ物語の始まりだった。
あまあそうやね、物語の始まりというかまあ成果としてね、
そういうことですよね。
まあ、それでもまあやっぱりおせち料理、まあ、人に頼るのもええしホテルに頼るのもええけども、うん、やっぱり一品ぐらい家でね、
うん、
家族みんなが寄って、おっちゃんも子供も
嫁
はんもわしゃくどるやん。
これじゃあビアホテルのおせちのパンフレットのこの車のうまさやで。
なるほど、
竹の入れ物に
金箔貼っておいた、
金箔上に、
まあ、な
うまさ、さすがホテルや
ん、うまさやね。しかし、
まあ、これには負けへん僕ら、
まあ、数にしてみたらこんなもん少ないで、
まあ、10個ぐらいしか入ってないです、
ね、もうちょっとあると思うけどね。まあ、あのそんなんでやるのももちろんこれはいいわな、
うん、
だけど、まあ、思い切り食いたい人もあるやろし、ね、我々のやり方も、まあ、家庭用の黒豆ということでしょうね。
まあ、これで今年終わりなんで、
まあ、いい正月を、
はい、お料理コーナーはね、健康レシピは、はい、また来年もよろしく。
もう本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ずっと聞いていただきまして、健康レシピ頑張ります。おもろまたねこういう挑戦シリーズもやってみたいと思いますので、一つご清聴よろしくお願いしたいと思います。はい、ごちそうさんでした。ありがとうございました。さあ、家族ラジオ JOBBB であります。今回は623回目、おかげさんで皆さんおかげで1回も休まずにやっております。そして今日の、まあ、テーマ中かタイトルがですね、一応、まあ、関西風と書いておりますが、黒豆であります、
はい、
はい、皆さん一緒に美味しい黒豆を食べて、年を迎えた、年は来年また元気でいきましょう、
はい、
ありがとうございました。